9章。それからイエスは十二人を呼び集め、すべての悪霊を制し、さまざまな病気を治す力と権威をお与えになった。そして神の王国を述べ伝え、また病気を癒させるために彼らを使わしてこう言われた。旅のために何も、杖も食物袋も、パンも銀子も携えていってはなりません。また、二枚の下着を持ってもなりません。しかし、どこでも家の中に入ったなら、そこにとどまり、その後そこを去りなさい。そして、どこでも人々があなた方を迎えないところでは、彼らへの不利な証として、その都市から出る際に、あなた方の足の塵を振り払いなさい。そこで彼らは出かけて行き、村から村へと区域を回り、至るところで良い便りを宣明し、また治療を行った。さて、地域支配者ヘロデは、こうして起きている事柄すべてについて聞き、非常に困惑していた。というのは、ヨハネが死人の中からよみがえらされたのだ、とある者が言い、他の者はエリアが現れた。またさらに他の者は、古代の預言者のある者がよみがえったのだ、などと言っていたからである。ヘロデはこう言った。ヨハネは私が打ち首にした。そうすると、私がこうしたことについて聞くこの人は誰なのだろうか。こうしてヘロデは彼に会ってみたいと考えていた。それから使徒たちは帰ってきて、自分たちの行ったことすべてを彼に詳しく話した。ついでイエスは彼らを連れ、自分たちだけでベツサイダという都市に退かれた。しかし、群衆はそれを知って、彼の後について行った。それでイエスは彼らを親切に迎え、神の王国について話し始め、また治療を必要とする者たちを追い足になった。やがて日が傾き始めた。そこで十二人が寄ってきてこう言った。群衆を解散させ、彼らが周りの村や田舎に行って宿を得、また食料を見つけるようにしてください。ここは寂しい場所ですから。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方が何か食べるものをこの人々に与えなさい。彼らは言った。私たちには五つのパンと二匹の魚しかありません。私たち自身が行って、この民全部のために食料品を買ってくるというなら別ですが、実に約五千人もの男がいたのである。しかし、イエスは弟子たちに言われた。彼らを約五十人ずつの群れにして、食事の時のように横にならせなさい。それで弟子たちはその通りにし、みんなを横にならせた。それからイエスは、五つのパンと二匹の魚を取って天を見上げ、それに祝福を述べてから小さく裂き、群衆の前に置かせるため弟子たちに与え始めた。こうしてすべてのものが食べて満ち足りたのである。そして彼らのところにあった余りを拾うと、かけらはかごに十二杯になった。後にイエスが一人で祈りをしておられると、弟子たちがそのもとに集まってきた。そこでイエスは彼らに質問してこう言われた。群衆は私のことを誰であると言っていますか？彼らは答えて言った。バプテストのヨハネ。しかし他の者はエリア。さらに他の者は古代の預言者の一人がよみがえったのだと言っています。するとイエスは彼らに言われた。だが、あなた方は私のことを誰であると言いますか？ペテロは答えて言った。神のキリストです。するとイエスは彼らに厳しい言葉で語り、このことを誰にも話さないようにと指示され、またこう言われた。人の子は必ず多くの苦しみに遭い、年長者、祭司長、諸士たちに退けられ、かつ殺され、三日目によみがえらされるのです。それからすべての者にさらにこう言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、その人は自分を捨て、 日々自分の苦しみの杭を取り上げて、絶えず私の後に従いなさい。誰でも自分の魂を救おうと思う者はそれを失うからです。しかし、誰でも私のために自分の魂を失う者はそれを救う者となるのです。全世界を勝ち得たとしても、自らを失い、あるいは損傷を被るなら、その人にとって一体何の益するところがあるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるようになる者は、人の子も自分の栄光および父と聖なる御使いたちの栄光のうちに到来するとき、そのものを恥じるのです。しかし真実を込めてあなた方に言いますが、ここに立っている者の中には、まず神の王国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。実際に起きたことであるが、これらのことが話されてから約8日後、イエスはペテロとヨハネとヤコブを伴い、祈りをするため山の中に登って行かれた。そして祈りをしておられるうちに、その顔は異なった様になり、その着衣はきらめくほど白くなった。また見よ、二人の人が彼と語り合っており、それはモーセとエリアであった。これらの者が栄光をもって現れ、彼がエルサレムで遂げるように定まっている出立について語り始めたのである。ところでペテロおよび共にいた者たちは眠気に押ししがれていた。しかしすっかり目が覚めた時に、彼の栄光、またその二人が彼と共に立っているのが見えたのである。そしてこれらの者が彼から離れていく時に、ペテロはイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは良いことです。それで私たちに三つの天幕を立てさせてください。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです。彼は自分が何を言っているのかよく分かっていなかった。しかし彼がこうしたことを言っているうちに、雲ができて彼らを影で覆い始めた。雲の中に入ってゆくにつれ、彼らは恐ろしくなった。すると雲の中から声が出て、これは私の子、選ばれたものである、この者に聞き従いなさい、と言った。そしてその声があった時には、イエス一人の他には見えなかった。それでも彼らは沈黙を守り、その頃には自分たちの見た事柄について誰にも何も知らせなかった。明くる日、彼らが山を降りると、大群衆がイエスを出迎えた。そして見よ、群衆の中から一人の男が叫んでこう言った。主よ、私の息子を一目見てやってください。私の一人息子ですのに、ご覧ください。霊が取り付くと突然に叫び出すのです。その霊は息子に泡を吹かせながら痙攣を起こさせ、打ち傷を負わせた後にやっと引き下がるのです。そしてあなたの弟子たちにそれを追い出してくれるようにお願いしましたが、できませんでした。イエスはそれに答えて言われた。ああ、不信仰でねじけた世代よ。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方のことを忍ばねばならないのでしょう。あなたの息子をここに連れてきなさい。ところが、彼が近づいてくる時でさえ、悪霊は彼を地面に叩きつけ、激しく痙攣させたのである。しかしながら、イエスはその汚れた霊を叱りつけ、少年を癒してその父に引き渡された。そこで人々は皆神の荘厳な力にすっかり驚くようになった。さて、イエスの行うすべての事柄にみんなの者が驚嘆していると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をあなた方の耳にしっかり収めておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されるように定められているのです。しかし彼らはこの言葉について依然として理解していなかった。事実、彼らがその意味を見抜くことがないよう、それは彼らから秘められていたのであり、また彼らはこの言葉についてイエスに質問するのを恐れていた。 その後、自分たちの中で誰が一番偉いだろうかという論議が彼らの間に持ち上がった。イエスは彼らの心の中の論議を知り、一人の幼子を連れてきて自分の脇に立たせ、それから彼らにこう言われた。誰でも私の名によってこの幼子を迎える者は、私をも迎えるのであり、誰でも私を迎える者は、私を使わした方をもまた迎えるのです。あなた方すべての間で、より小さい者として行動する人こそ偉いのです。ヨハネがそれに答えて言った。先生、私たちは、ある人があなたの名を使って悪霊たちを追い出しているのを見ましたので、それをとどめようとしました。彼は私たちと一緒に従って来ないからです。しかし、イエスは彼に言われた。あなた方はその人をとどめようとしてはなりません。あなた方に適していないものは、あなた方に味方しているのです。その、迎え上げられるべき日が今や来ようとしており、イエスはエルサレムへ行くことにきっぱりと顔を向けられた。それで自分に先立って使者をお使わしになった。そこで彼らは出かけて行ってサマリア人の村に入った。彼のために準備をしようとして出会った。しかし人々は彼を迎えなかった。その顔がエルサレムへ行くことに向けられていたからであった。これを見て、弟子のヤコブとヨハネは言った。主よ、天から下って彼らを滅ぼし尽くすよう、私たちが火に命ずることをお望みですか？しかし、イエスは振り向いて彼らをお叱りになった。そこで彼らは別の村に行った。さて、道を進んでいた時のこと、ある者が彼にこう言った。私は、あなたのおいでになるところなら、どこへでもついてまいります。するとイエスはその者に言われた。狐には穴があり、天の鳥にはねぐらがあります。しかし人の子には頭を横たえるところがありません。それから別の者に、私の追随者になりなさいと言われた。その人は言った。まず出かけて行って私の父を葬ることをお許しください。しかし、イエスは彼に言われた。死人に自分たちの死人を葬らせ、あなたは行って、神の王国を広く宣明しなさい。すると、さらに別の者がこう言った。主よ、私は御後に従います。ですが、まず私の家の者に別れを告げることをお許しください。イエスはその者に言われた。手を隙にかけてから後ろのものを見る人は、神の王国に十分ふさわしいものではありません。